お送りしたのはマカロニ鉛筆で忘れな歌でした。
アフターシックスジャンクション2、新概念提唱型投稿コーナー。
さあ、ということで投稿コーナーでございます。第4月曜日はやはりこの方スペシャルでこのコーナーをお送りしてきましたが、果たしてということでございます。題して
な、負け。
突っ込みたいとき、反論したいとき、驚いたとき、全人類が思わず口にする魔法の言葉、なまけ。リザーの皆さん、どんなときになまけ使っているんでしょうか。出来事を紹介します。
はい、ということですね、新投稿コーナーに入れ替わるのか、果たして生き残っていくのか、皆さんの投稿次第ということになっておりますので、ぜひ送ってくださいませ。引き続きメールは来ているそうなので、ではでは高木さん、紹介お願いいたします。
お願いします。ラジオネームスポーツ音痴さんからのなまけ。30年も前の話で恐縮ですが、送らせていただきます。私は当時20代後半、企業の電算室で派遣のオペレーターの仕事をしていました。夜勤がある仕事で不規則な生活でしたが、同僚は皆年が近く、今思えば半分学生気分が残ったままでワイワイとしていて、仕事に行くのがとても楽しみでした。ですが30を前にして、以前から絵を描くことが好きだったので、一度学校に通いたいと思っていました。夜勤があるため学校に通うのが難しく悩みましたが、転職することにしました。そして最後の勤務の日である1993年10月29日を迎えました。出勤すると仲間たちがいつもと様子が違い、一同に暗い雰囲気です。言葉数も少なく、覇気が全くありません。そんなに俺が退職するのが残念なのか、ここまで思ってくれているとは。涙の出る思いで後輩の一人に声をかけました。どうしたの、元気ないじゃん。すると後輩から予想外の答えが返ってきました。だって初のワールドカップ本戦出場できなかったんすよ。
負け。
私は未だに読売巨人軍がパリーグかセリーグなのか知らないくらいにスポーツに疎いのですが、前日の1993年10月28日はサッカー日本代表対イラク代表戦で、通称ドーハの悲劇が起こった日でした。同僚たちが無口だったのは、私の退職など全く関係ないことは察しました。そうだよな、できなかったんだよなあと曖昧な言葉でその場をごまかしました。私の潤んでいた目もすっかり乾き、表情は能面と化し、テキパキと仕事を終わらせ、チッスと軽く仲間に挨拶し、さっさと定時に上がり帰宅しました。それ以来サッカーの話題になると、いい年した大人が短パンにハイソックス姿でボール蹴ってるやつと揶揄するようになり、すっかり心がすさんでしまいました。
いやー、これ
スポーツ音痴さんだからか、スポーツ音痴さん、
なるほどね、名前がね。
はい、
これはでもご同情申し上げますよね。
これはね、
だって退職の日だよ。
いや本当
それはないだろ
う。そう、いろいろそういう退職のことをなんかいろいろねぎらった後に、うん、そういえば昨日にしてほしいよ。いやだからそれは、
いやもうその何々さんも退職だし、ダブルでショックですわ。
ああ、なるほどなるほど、
それはいくらでもあるじゃん、そんな
のさ、ね、ははは、みたいなね。
だって誰もさ、ドーハの悲劇に落ち込んでさ、チースって帰ってくさ、そのスポーツ音痴さん別に気にせずみたいなことじゃん。
本当だ、
これはあった。これはね、
これは悲劇だよ、
うん、これが悲劇だよ、
まさに、
うん、だからこれだから、そのなんていうかな、気持ちも分かります。こうやってこじらしてしまうのはね。
そうですね、うん、まさになわけだな。
分かりますよ。そのまたその93年ぐらいのそのさ、なんていうの、サッカー日本をサッカーを巡る状況って、まだ今ほどさ、
はいはい、
そのまだこう定着しきってない雰囲気というかさ、だからあの応援する、いや日本チームを応援するがもう浮ついてるし、そうでない側のなんだそら感もまだ強くて、そこの断絶がより強かった時代なんですよ。
ああ、そうだ、
うん、なので、まあ、こういうまさに悲劇起こりがちなことではないですかね。
ラララララ。
はい、私も思い出します。この頃ですかね、久しぶりにエアガンを買ったのは。
すごい、そうなんですか、うん、
関連がよくわからないです。
久しぶりに買ったんですね、
久しぶりに、
初めてじゃないんでしょ。何これ、
その足しなんだっていうことですけどね。怖いよあんたっていうね。そうですけどね。さあ、もう一個ぐらいいける？
いきますか。
ダメ、もう一枚いきましょう。
はい、ありがとうございます。
うん、じゃあ行きましょう。
ラジオネーム地球最後のお父ちゃんさんからの
泣け。
去年の夏、地元の駅前で開催されていたとあるイベントへ行った時の話です。そのイベントでは地元の飲食店が多数出店しているほか、広場にはライブステージが組まれており、アトロクでもおなじみのTジロスやグソクムズが出演することとあって、
いいじゃん、
かなりの人でにぎわっておりました。うん、ステージ前には芝生があり、ビール片手に演奏を楽しむ人、音楽に合わせて踊る人がいて、改めて待望の日曜が帰ってきたことに思わず感涙する私。
あ、このコロナ明けてって
ことか。そうですね、うんうん、そんな私のすぐ近くでレトロな70年代風シャツを着た男性が芝生に寝そべりながらのんびりとライブを楽しんでおりました。あ、この人も心から音楽を楽しんでいるななどと思いながらライブを見ていると、ステージ脇からこっちに向かって何やら激しくジェスチャーをしている人がいます。ん？あれはグソクムズのボーカルの田中映像さん？
先日お世話になりました、はいはい、
なんでこっちに向かって早く早くってジェスチャーしてるの？なんて思っていると芝生に寝そべっていた男性がおもむろに立ち上がったのです。え？なわけー。なんと私のすぐ近くで寝そべっていた男性はグソクムズのドラマーでマルチプレイヤーとしても名高い中島雄一さんだったのです。
先日スタジオお越しいただきましたよ。
ライブ直前とは到底思えないめちゃくちゃリラックスしていたその姿はまさにただものではありませんでした。その後に始まったグソクムズによる至福のステージを見ながら、その飾らない素敵な音楽性の秘密を垣間見れた気がした、そんな私なのでありました、ですって。
これはつい先週まさにあのライブ&ディレクトグソクムズでまさにこのお二人、田中映像さんと、はい、あの中島雄二さんだったんで、
すげえタイムリー
と、めちゃめちゃタイムリーだし、これ知ってたら聞きましたよ、こんなことありましたってね。
確かに。
いや、これでもまあそのおそらくこの地元駅前のイベントがかなりその雰囲気的にそういうアットホームなのは当然あるでしょうけどね、
はい、
ただそのやっぱライブ前っていうのはさ、その、なんていうかな、僕はいつも言ってるのはどんだけ規模とは関係なくライブ前ってのは緊張するよっつって、
はいはい、
よく言ってるんです。終わった後とかは それこそ、客席側行ってお客さんと一緒にこうやってウェーイっつって、はい、見たりすること全然ありますけど、
あ、はいはい、
自分のライブのでも始まってんだよこれだってね。
早く早くって呼ばれて、
だからその なんていうかな、そのめちゃくちゃリラックスしてね、だからその、あの音楽性のね秘密を垣間見れたって言ってるけど、はい、田中さん的にはふざけんなっていうことかもしれないですけどね。
本当だ、いやでも素敵だな、逆にかっこいい。
いや、あ、そう、でもなんていうかそういうこうリラックスっていうかな、そのペース感ってやっぱ人それぞれでさ、やっぱそのライムスターだってさ、うん、私はやっぱりこうカチカチカチカチとこう早め行動ね、はい、こうカチカチカチカチとやってくんだけども、はい、まあ、それこそですよ、別にみんなカチカチしてみんなきっちりやる人たちだけど、うん、ライムスターメンバーも、うんうん、人たちだけど、うんうん、まあ、やっぱりその直前トイレの感じ、
はいはい、
この間もだからさ移動しますよって時のジンの、はい、トイレって言った時に俺も思わずマジかってまたお前っつってなりましたし、はい、まあ、もっとすごかったのはやっぱり武道館、さあ始まりますよ、俺トイレえっていうマミディさんの今始めんのっつって
想像できる。
で、なんか面白い。そうで、そのでマミディさんの言い草は、うん、いや俺がいなければ始まらないのだからみたいなこと言ってるんだけどね。
かっけえな。
って言ってんだけど、かっけくないんですよ。
かっけくないです
か。そしたらデンデンって、オープンザウィンドウのイントロが、あいつが トイレ行きますって、俺さえいなければね、始まるわけはないのだからね、トイレに旅立った瞬間に、デンデン。
なわけ。
でもね、武道館ライブでは、無事ね、台の方も引っ込んだということで、何よりです。
裏話。アフターシックスジャンクション2。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。